今日はヨハネの福音書第21章18節から25節です。このところでは主に従うことが語られています。18節に誠に誠にと2回この誠という言葉が繰り返されて語られています。2回繰り返されるということは非常に重要なことを示していると言われています。それはパウロは、このペテロは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。まさにペテロは自分のもう思いで生きるという人であったと思います。そしてイエス様を愛するということも、もう自分が誰よりもイエス様を愛してるんだ、そういう思いで彼はイエス様に従っていった。ところが最後には3回嘘をついて裏切ってしまった。そしてこのガリラヤで再び復活のイエス様にお会いした時に、あなたは私を愛していますかと3度尋ねられて、あなたは全てをご存知ですとイエス様に委ねたわけですけれども、若い時にはその自分で帯をして自分の望むところを歩いたとイエス様に指摘されていったわけです。だから自分がイエス様に完全服従して従っているように自分では思っていたんですけれども、そうではなかった。もう自分の思い通りでやっていた。ところがしかしその年を取ると、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。ですからその後は決して彼が望むようなことではなかった。むしろ逆に苦しみを受ける、そういうことになるということをイエス様は言われたわけです。また19節にペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにとあるわけです。これは非常に重要なことだと思います。私たちはやがては 100% 死にます。問題はどのような死に方とあるわけです。しかも神の栄光を表す、それが私たちの、まあ言うなれば最後の奉仕ということではないだろうかと思います。一体自分はどのようにしてこの地上の最後を自らをもって証しをするのか、やはりその生き様ということが問われるのではないかと思います。ある方は自分が生きていたように自分は死んでいくと言われました。ですからその時に自分は栄光を表そうと変えようと思っても変えることはできない。今自分が生きている通りにその時に死んでしまう。なぜならば私たちは自分がいつ死ぬかということはわからないわけです。今日夜に死ぬのか、それとも明日なのか、誰もわからない。ですから私たちは何を大事にするかっていうと、今自分がどのように生きているのかということになると思います。本当に今自分はイエス様を愛して、そしてイエス様に従っているのか、そのことが問われるわけです。ペテロの最後はローマで殉教したと言われています。まあ、彼はローマで伝道し、だんだんと迫害がひどくなっていく。弟子たちはこのペテロにもっともっと全世界に伝道してほしい、ですからもうこのローマから去って他のところに行ってください。まあ、彼はアッピア街道を下っていった。ところがその迫害のひどいローマに向かっていく人が前から来ている。そしてどこへ行くんですかと尋ねたら、ローマへと なんとそれはイエス様だった。イエス様はお前の代わりにもう一度ローマに行って十字架で死ぬ。なんとペテロは、彼は来た道を引っかえてしてローマに帰っていった。弟子たちは驚いたわけですけれども、しかしペテロが帰ってきた、そのことはローマのクリスチャンにとっては大きな励まし力になった。まあ、彼も捕らえられたわけですけれども、自分はイエス様を裏切った、イエス様と同じ十字架にかけられるのはもったいない、彼はそう言って自分を逆さ十字にしてくれ、自分はイエス様を裏切った、でもイエス様はこんな自分をも愛して許してくださった、まあ、彼はその最後をもってイエス様の愛を明かした、そう言われているわけです。そしてペトロにイエス様が言われたのは、私に従いなさい、そう言われたわけです。誰でも自分についてこの私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。まさにペテロはその通りにイエス様に従い、その栄光を表すことができたわけです。しかしここの場面で20節を見ると、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。イエス様に従うのはペテロだけではなかったということです。イエスが愛された弟子、これはおそらくこのヨハネの福音書を書いたヨハネ自身であろうと言われているわけです。ヨハネもペテロに負けず劣らずイエス様を愛する弟子であったわけです。なぜならば彼はイエス様の十字架のもとに行った。そしてその子には母マリアがいたわけです。そしてイエス様はこの愛する弟子に母マリアを託された。伝説によるならば、マリアはこのヨハネに連れられてエペソにまで行って、まあ、そこで生活したというようなことが言われています。しかしこの弟子ヨハネもまた捕らえられて、ついにはパトモスの島に流されて、そしてそこでヨハネの黙示録を書き記し最後を迎えたと言われているわけです。まあ、ペテロはこの愛された弟子のことが気になった。それは私たち自身も同じではないかと思います。すぐに自分と他の人を比較してしまう、あの人はどうなのかということが私たちも気にかかるのではないかと思います。ペテロは21節でこの人はどうなのですかとイエス様に尋ねたわけですけれども、しかしイエス様は22節にあなたに何の関わりがありますか、あなたは私に従いなさい、そのように2度私に従いなさいイエス様は言われたわけです。ですから私たちも他の人は気になっても、それはその人の生き方であるということです。私たちは、まあ、自分自身がどのような死に方で神の栄光を表すかということをやはり考えなければなりませんし、また私たちに必要なのはイエス様ご自身が私に従いなさい、そしてあなたに他の人は何の関わりがあるのか、そのことを私たちにも語っておられるということになるわけです。まあ、ペテロにはペテロの生き方がある、そしてヨハネにはヨハネの生き方があるわけです。そしてそれぞれ賜物は違いますし、役割も違う。私たちの体で手は手の働きをするわけですし、足は足の働きをする。しかしそれでも同じ一つの体であるわけです。教会はキリストの体である、そのように言われています。私たちのそれぞれの賜物奉仕は違っていても、 私たちはこのキリストにつながっていて、そしてまた主に従う、それは同じ信仰だということになるわけです。そのことを私たちは心に留め、またお互いを認めて同じ主に従い、そしてまたイエス様についていくもの、十字架を追って主に従うものとさせていただきたいと思います。